こんにちは、あやのです。今日も一日が始まっていますね。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はもう夕方、もうすぐ夜ということなんですけど、いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、意外な幸せの増やし方っていうお話です。意外っていうよりかは、なんていうか、まあ、幸せって何かゲットしたり、自分が進化したり、得るものを変えたり、まあ、何かお金をかけて投資をする、時間を作って旅行行く、そんなことをすると幸せが増えるようなイメージはあるんですけれども、もっともっと簡単なやり方があるよっていうお話をシェアさせていただきたいと思っております。でまずですね、改めまして、このリアルのワークショップであったり、このヨガの日パーティー、デイブレイクパーティーという3月26から28日までのセミナーでお会いできた方、本当にありがとうございます。もう本当、当日居合わせた方はですね、お互いが初対面同士の方がほぼ 99% だったんですけれども、その中でもやっぱりなんていうか、自分の生き方整えたいなとか、これから新しいことチャレンジしていきたいな、自分の性格、個性というものを改めて実感して、自分の居心地のいい人生を作っていきたいなって思ってる方々が、一緒にこの令和の凄まじい時代を共に同じ空間で座って話をするという、すごい素敵な機会が私も得られたことに、もう本当感謝なんですよね。とっても楽しかったですし、嬉しかったです。で、中にはかなり勇気がいりました、参加するの最後まで迷っていましたという方もいらっしゃって、なんていうか本当感激なんですよね。私からしても、この音声配信っていうものをほぼ通して、自分のやりたいことっていうものを作っていきたいなって思っていたり、伝えたいことここで伝えていこうかなって思う、ほんと超弱小な人間なわけなんですよね。人目を気にしたりして、 SNS 避けて生きてきたり、まあ、YouTube なんて TikTok なんて私は絶対やらないわって思ってる人からすると、こうやって自分が毎日音声配信を伝えていること、それによって出会えた人がいるっていうこと自体が、私はまず幸せすぎるなって思うわけなんですよね。この、まあ、約2年間音声配信というものを通して、いろんな方々との出会いがありました。で、手相だったり、あとはヨガだったり、いろんな方との出会いがあって、でかつ今回その音声というものからリアルでお会いする、対面でお会いするっていうことが、つながるっていうことが分かって、何より感激したんですよね。本当に本当にありがとうございました。今ですね、アーカイブ VTR の編集をしております。当日ご参加された方は本当に楽しんでいただけたと思うんですけども、全部の内容カバーできていないっていうことと、あとは27と28日それぞれですね、ここは喋ったけどここ喋ってないよねっていうところがありますので、どっちもいいようになるように合体させてプレイリストを作っております。絶賛編集中でございますので、少々お待ちくださいませ。限定配信の音声プレミアムパートナーで、このワークショップセミナーの音声を抽出してシェアさせていただきたいなと考えております。当日のアーカイブ VTR だったり、あとはワークシートですよね、それを購入するまでにはそんな気持ちはないけど、まあ耳で聞き流したいなっていう方は、限定配信の音声のプレミアムパートナーをおすすめしております。1ヶ月880円なんですけども、初めの1週間無料ですので、あ、違うな、いらないな、合わないなって思ったら1週間以内に解約してくださいね。そんな形でゆるく始めて、ゆるくやめることができますので、どうぞお試しくださいませ。でまずですね、今日この時間になってしまったのはですね、急遽思い立ったが吉日ということで、東京から大阪に直接帰るのではなくて、東京から、まあ、私の実家を経由して大阪に帰ろうかなと思っていて、それにちょっと急遽ですね移動が入りまして、こんな時間になりました。超バタバタしました。もう朝からめっちゃ重たい荷物を担いで、ディズニーシーのグッズ、もうカバンをもう持って、なんなのあの人ってぐらい周りの人に多分邪魔だったでしょうね、大荷物で。でそれで娘にもかなりの荷物を持たせ、羽田空港に行きのみたいな感じで、朝からどかやっていて、もう自分の体、背中もバッキバキになっている状態なんですよね。本当恥ずかしいです。ほぐしてコリを解消しましょうねって言ってる側なのにもかかわらず、もう私今バッキバッキなんですよね。来月からのヨガ大丈夫かなって思ってます。でもこうやってなんていうか、思い立ったが吉日ってね、かこつけて恥ずかしさとか そういうものを隠しているけれども、まあ、何回あと会えるか分かんないっていうのが本音ですよね。で、私の身の回りにそのご自身ではないけれども、そのパートナーだったりご家族の、おばあちゃんかな、おばあちゃんを亡くされたっていう方がいらっしゃって、タイムリーにですね。で、それで、あ、命って限りあるものだなって思う機会が本当昨日あったわけなんですよ。で、これって、まあ、どんな印象を持つかって人それぞれだと思うんですよね。あ、そうなんだって終わらせてもいいし、やっぱり命って限りあるものだなって思ってもいいし、私の場合に至っては、あ、私って命限りあるものって頭では分かっててもマジで親孝行してないよなっていう人間なんですよね。本当に恨みだったり妬みだったりいろんなしがらみがあったタイプですので、親との関係っていうのはちょっと一歩引いておきたいなとか思ってはいたんですけれども、やっぱり後悔する人生ってめんどくさいし嫌ですよねって思って会いに来ております。ちょっとだけゆっくりしてからまたいつものペースに戻れたらいいなっていう思いで私もエネルギーチャージしております。やっぱり田舎はいいですよね。なんか空が大きくって、飛行機降り立ってからというものの、まあ、桜がいろんなところに満開になっていて、で、公園に桜並木がぐわーってあるところも人が少ないんですよ。これすごいことですよね。で、ピクニックシートだったりテント張ったりして、それでも隙間がある、これが田舎のいいとこだと思います。大阪とか東京だったら結構ありえないですよね。まず東京に関しては多分ピクニックシート開いてお花見するっていうのどうなんだろうって思ってる人もいるでしょうし、まあ、テント開くって言っても多分昭和記念公園レベルの公園とかじゃないと許されなかったりしますもんね。なので本当に田舎のいいところも久々に感じることができて、あ、よかったよかったって思いました。季節を感じるってやっぱり大事ですよね。で、全然本題いけてないんですけど、本題いきましょう。意外とですね、今すぐ幸せっていうものを作ることはできるんですよ。で、それ今すぐやることでいっぱいありますよね。私はよく言う持ち物検査をしましょうとか、あとは感謝をしましょう、心の中でありがとうって言ってみましょう。嫌なものに対しても、今全てに対しても、今日という日常に対しても感謝をしましょうっていうことでよくやっていたりするんですよね。で、今回お伝えする内容もですね、同じくらい簡単です。っていうのも何かっていうと、実は私たち人間、これ幸福度感じていますよね。で、この前のセミナーでも幸福度とかウェルビーイングっていうものをテーマにお話はさせていただいたんですが、まあ、それよりもちょっと面白い内容だったので、そっちの方をメインにしてしまったところがあるんですが、この幸福度っていうものって自分が何かを得る、ゲットする、新しい進化をする、それよりも嫌だなって思うことを避けた方が幸福度って上がるそうです。私もそうだったんですけれども、何か自分の人生もっと幸せにしたいとか、生きがいを見つけたいとか、なんていうか自分の自己肯定感ですよね、それを上げたいなって思った時って、何かしらゲットしようとするんですよ。誰かに褒めてもらいたい、誰かから称賛されたいがゆえに、新しい努力が必要なチャレンジをするとか、自分が何かしら必要とされる、まあ、人間でありたい、自己価値を上げたい、実感したいって思ったがゆえに、何か貢献できることにチャレンジするとか、あとは自分自身で自分の人生を認めるために資格を取るとか、いろんなことやってきたと思うんですよね。で、ポジティブな経験、こういうその前向きで積極的で自分で何か開拓しようっていう経験って、まあもちろん大事だと思います。だって面白いですもんね。自分が進化していく最中ってめちゃくちゃ面白いですし、あ、私ってこんなこともできるんだって新しいことを気づけると思います。でも今回は今すぐ幸せになれる意外なもの、意外なことっていうことですので、その内容を言ってしまうと、ポジティブ、その自分が前進させようとする経験よりも、実はネガティブな経験を減らす方が幸福度ってもっともっとたくさんのものを得られて実感することができるそうなんですね。たくさんお金をかけて資格を取るとか、誰かに貢献できるように自分磨きをするとか、何かチャレンジをするとか、そのポジティブな積極的な経験を増やしていくよりも、あまりこの人と話すの好きじゃないんだよなって思っている人と距離を置くとか、この仕事私はちょっと違うと思ってんだよな、他のことやりたいと思ってるんだよなって思った仕事から手を引くとか、 この毎日この出来事をやっていると自分のことがあまり好きになれない、そんな風に思っちゃうことをやめてしまうとか、そんな風にネガティブなことをやめてしまう、ネガティブな出来事アクションっていうものを減らすだけで、私たちってポジティブに何かチャレンジするよりも幸福度どんどん上がっていくそうなんですよ。これ手放す力すごいですよね。でネガティブな出来事ってたくさんあると思います。私たちがちょっとだけ、まあ、嫌だなって思ったりすることあると思うんですよね。で私は本当久々に電車に乗る機会が多かったんですよね。まあ、もちろん通勤ラッシュっていうものは避けた時間帯ではあるんですけれども、それでもなんかちょっと嫌でしたよね慣れていないっていうのもあって、まあ、もう車社会になってしまっているので、久々に電車で移動すると便利だなって思う反面、やっぱり荷物が多い時は辛いなって思ったりするわけなんですよね。よしあしっていうのは人それぞれだと思います。電車移動が楽しいって思う人いると思うんですよね。中には移動中にも好きなことできる、車運転しなくていいから音楽聴いたり読書ができる、これ最高じゃんって思ってる方もいると思います。なのでそれは本当人それぞれではあるんですけども、自分がちょっと嫌だなとか、私はこの人たちと話しているとちょっと自分らしさをなくしてしまいそうになるなとか、自分が言っていることにいつも嘘ついてしまってるなとか、生きづらいなとか、いろんなことがあるかもしれないんですよね。そのネガティブな出来事、自分が置かれている環境、それを減らしていくだけで私たちは幸福度っていうものが高まっていきます。先に手放すことから始めていくっていうのが一番いいのかもしれないですね。だって新しく何か始めようとか資格取ろうとかチャレンジしようって思っていたら、必ずもうほぼ必ずお金と時間がかかりますよね。でも手放すって自分で決断する、それだけですよね。今回のウェルビーイングに生きるっていう内容の中にもですね、自分の心の器っていうお話をさせていただいておりまして、その器に入るものにはまあキャパがありますと。コップの中の水、そのコップっていうのは自分の心の器ではあるんですけども、いきなり大きくなるわけないじゃないですかいきなり大きくなれないですよね。いきなり大きいグラスに変えますっていうことって本当鍛錬なのですぐにはできないんですけど、コップの中の水を少し減らしてあげるだけでゆとりってできます。ゆとりができたら、あ、じゃあ今度また違う感性入れてみようかな、違うことにやってみようかな、違うチャレンジしてみようかなっていう風に自分が楽しみをもとに考えることができていくんですよね。いっぱいいっぱいになっている状態ってすごく辛くって、正しい判断、自分にとっていい判断ができないことも多くあると思うんですよ。でもそれをですね、ちょっと力抜いて手放していくっていう、これが本当大切だなと思いました。そして手放すっていうのは幸福度に直結していきます。めっちゃいいですよね。どんどん先に手放していきましょう。だからこそ人間関係切るのってちょっと良くないんじゃないとか、友達付き合い大事でしょとか、誰とでも仲良くしようよみたいな、そんな言葉があるとは思うんですけど、大人になった私が言えることは、それを 100% 正しいとは思ってないです。自分を守るためだったら仕方がないって思っていいと思うんですよね。で前にも話したと思うんですけど、自分がまあ親しく付き合っている5人、この5人の平均値が自分っていう話聞いたことあると思うんですよね。これ面白いですよね。収入とか、あとは自分が仕事に対する価値観だったり、お金の稼ぎ方だったり、まあ、自分のステータスであったり、それが5人の平均になっているっていうこと、これ大きいなって思います。ちょっと前までの私は、まあ、仕事辞めて専業主婦の友達しかいなかったわけなんですよね。で毎日朝から夕方ぐらいまでお茶してお菓子食べて、子供と遊びながら誰かのお家でゆっくりして、そんでまた晩ご飯作って朝が来て公園連れてってみたいな生活をやっていたのは、これはもう5人の平均の私が中央値だったと思うんですよね。でも私はそれが楽しかったし満たされていたし幸せだったとは思うんですけど、なんだかちょっと辛かったんですよ。自分は成長してない、自分は何も変わっていない、来年もこれは嫌だそんな風に思っちゃったわけなんですよね。で私の周りの人たちは来年もこれって幸せだよねって思ってる方もいたので、否定するっていうことは全然ないんですけど、私は違った、違ったまま、そうやってモヤモヤしてぐちぐち言っている自分ってやっぱ嫌ですよね。自分がちょっとモヤっとしたり違和感を覚えたりしたなら、それは何か行動のきっかけだと思います。 信号が出てるってことですよね。これちょっと違うんじゃねっていう、あの気づいて綾乃ちゃんみたいな感じの信号だったと思うんですよね。だから私は行動し始めました。あなたの中の心の違和感逃さないようにしていきましょう。ということで今日も最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。